箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネによる福音書20章の1節から18節までをお読みいたします。新約聖書の209ページになります。復活すると題するところでございます。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。そこでペテロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見るとイエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。こう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは遠庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたらどこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから。私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。本日はマリアなぜ泣くのと題しまして、江上先生から御言葉を取り継いでいただきます。江上先生、よろしくお願いします。
会堂にお集まりの皆さん、おはようございます。オンラインを通してご覧の皆さんもおはようございます。イースターおめでとうございます。イエスキリストの復活を覚えて感謝の礼を捧げていきたいと思います。お祈りをして始めていきます。どうぞ黙祷の姿勢をお取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたのお名前をあがめて心から主を賛美いたします。過ぎました1週間の間、あなたのお守りの中で、お支えの中で、 導きの中で過ごすことのできましたこと、心から感謝いたします。一週間の中で辛いこと、悲しいこと、嫌なこと、痛みを伴うさまざまな苦しみを経験なさった方々の上には、あなたのお守りと、あなたのお支えと、あなたの導きが確かにあったことを信じて、あなたの皆をあがめます。3月の第5日曜日、第二礼拝として、会堂に集い、あるいはオンラインを通して、今日は喜びのイースター礼拝、心からの賛美と礼拝をできますことを感謝いたします。あなたは今、私たちのこの会堂の中心に、またそのオンラインを通して置かれたその場所で、ご家庭に共におられるお方です。一人一人に御手をつけて、あなたの愛と恵みで満たしてください。病んでいるもの、癒しを必要としているものの上に、あなたの全能の力が働いて、癒しの御業が速やかに起こされていきますように。痛みを持つ者、痛みを取り除いてほしいと切に願っている者の痛みが、あなたのお力によって少しでも取り除かれていきますように。あるいはその痛み、苦しみを経験することによって、イエス様の十字架の苦しみを思い、その先にある復活を思わしめてください。悩んでいる者、落ち込んでいる者、希望を失っている者の上に、どうぞ神様、開かれた御言葉を通して、勇気と希望と将来と信仰を与えください。語る者、本当に弱き者、小さき者です。イエス様、あなたの恵みの十字架の影にこの者を全く隠してくださって、聖霊様が前面に出て、今開かれた神の御言葉、聖書の言葉を通して、あなたの御心、あなたの御思い、あなたのお言葉を語らしめてください。聞くお一人お一人も信仰が与えられ、霊の目が開かれ、御言葉をしっかりと受け止め、御言葉で養われ、御言葉を携えて、この一週間もイエス様と共に歩んでいくこともできますように。私たちの日本ナザレ教団、北海道から沖縄に至る69の教会伝道所の礼拝を祝福してください。特に牧師不在の中で、信徒の兄弟姉妹たちだけで守っていらっしゃる礼拝を特別に祝福してください。全日本、全世界で持たれているキリスト教会の礼拝、イースターの礼拝が豊かなものとなりますように。すべてを御手に委ね、期待して、尊き主イエスキリスト様の御名によって感謝して信じてお祈りいたします。アメン。全世界のキリスト教会で今日はイースターの礼拝が持たれています。本当に私たちも今日こうして会堂に集い、あるいはオンラインを通して復活日の礼拝を捧げることのできる恵み、感謝しています。今、教会学校の子どもたちはそのキノコ公園で野外礼拝をしています。4年ぶりでしょうね。コロナでなかなかできなかったんですけれども、今日は野外礼拝と、そして恒例のゆで卵探し、言ったんでしょうか。ゆで卵を言ったらなんかあれですけれども、イースターの象徴である卵をですね、探している。今日はこの青箱は27度になるそうですよ、最高温度。今私すっごい暑い、このガウン脱ぎたいっていう気持ちがあって、脱いだらあかんやろという思いと皆さんも暑かったら脱いでくださっていいと思いますけれども、桜の、ね、花も開花し、満開ではないようですけれども、春の告げ知らせ、またこの復活の象徴でもあるかのように、今日は桜も咲いているように思います。今日はこの礼拝の後に清水恵子さんが洗礼を受けられます。まあ、本当はご主人と一緒に受けたいって言ってたんですけど、一足先に先洗礼を受けて、ご主人も神様の導きの中で、ね、そのように導かれたらいいなと思っていますので、洗礼式のためにどうぞ覚えてお祈りしつつ礼拝を捧げていきたいと思います。私がこのアバダイ教会に来まして、今日で23年が終わります。来週から24年目。お長いなって思ってる人3人ぐらいおるかもしれませんけど、すいません、本当にすいませんって言っていいのかどうか分かりませんけど、あともう少し、ね、皆さんと一緒にこのアバダイ教会で、共に礼拝、北海伝道の技に携わされたと願っています。今日は今読んでいただいたヨハネによる福音書の20章の1節から18節を通して、マリアなぜ泣くの、カラスなぜ泣くのっていう歌がありますけど、この説教台をつけたらそれなったんですよ。不謹慎、これ言ったらいかんかもしれませんよ。カ カラス、なぜ泣くの、カラスの勝手でしょってあるんですけど、なぜマリア泣くのか。そう、天使もイエス様も問われた。まあそれを説教台に今日はねさせていただいたわけです。復活されたイエス様が、復活されたご自身を最初に表されたのは誰かというと、弟子のペテロはヨハネではありませんでした。またお母さんのマリアさんでもなかった。今日見るとマグダラのマリアという人にイエス様は復活のご自身を表さったことがヨハネの福音書に書いてあるんですね。このマグダラのマリアについては、ルカによる福音書の8章2節に、7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリアというふうに記されています。7つの悪霊に、ね、捕らえられていた。どうなんでしょうね、精神的にも霊的にも肉体的にも本当に苦しい辛い経験をなさっていたと思うんですね。マリアの人生はもう7つの悪霊によって苦しみ悲しみ痛みの連続、家族からも友人からも見捨てられて、生きるということ自体が苦しみであったというふうに思うんですね。そんな彼女がイエス様に出会ったということなんですよ。どんな苦しみにあっても、どんな痛みにあっても、このイエス・キリストに出会うということが誰にでもできるということなんですね。イエス様に悪霊を追い出していただいて、本当に心も魂も肉体も祝福されて元気になった。もうこのお方に仕えていきたい、ついていきたいという思いで、このマグダラのマリアもそれからずっとイエス様に従って、イエス様に仕えてイエス様のお世話をしてきたんですね。イエス様の権威あるお言葉を毎日聞いて、あーって恵まれ、イエス様の奇跡の御業を見て、もう心躍らされて、あ、このお方こそ神の子に違いない、神だ、この方に生涯従っていこうと誓ったけれども、イエス様は犯罪人としてゴルゴダの丘で十字架につけられた。そしてマグダラのマリアは母マリアとヨハネと一緒に十字架の下でイエス様の十字架の苦しみを見ていたわけですね。最後の最後までイエス様が息絶えるまで、この霊を御手に委ねますと言って首を垂れて亡くなられた。その姿をずっと、きっともう本当に苦しい思いで辛い思いを持ちながら見届けたに違いないと思うんですね。このマグダラのマリアにとってイエス様が死ぬということ、イエス様の死ということはもう信じられない、受け入れがたいことだったと思います。そしてイエス様が納められた墓を確認して、金曜日の夕方から安息日になりますので、土曜日の夜、そして日曜日の朝になって暗いうちからイエス様のお墓に行った。イエス様の体に香油を塗りたい、そういう思いで彼女は行くんです。一節を見ると、週の初めの日、朝早く、これ日曜日ですね、まだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。少しでも早く愛するお方のもとに行きたい。これはもう愛するということはそういうことですよね。墓から石が取り除けてあるのを見た。もうね、もうすごい重たい石ですよ、墓の入り口ね、横穴式ですから。それが横に取り除けてあったという、それを見た瞬間ですよ。ああ、イエス様の遺体が盗まれたって判断した。どうしよう。もう自分一人で解決できないから、ああ、そうだ、ペテロだ、ヨハネだって、弟子たちのところに行ったわけですよね。二節を見ると、そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。中見てないんですよ。本当にないかどうか分からないけど、もうないって判断したんです。取り去られました。墓の入り口で石が取り除けてあるのを見ただけで、そう、彼女は判断したわけです。イエス様は時の人でしたよね。イエス様は行くところもう人でいっぱい。イエス様の言葉を聞きたい、奇跡を見たいという人たちと同時に、イエス様を恨んでいる人たち、宗教指導者たちはイエス様を忌み嫌って十字架につけた、そういう人たちが死んだイエス様の体、ね、もう死ぬだけじゃなくて体にも傷つけるんじゃないか、 そういう思いを持ったり、また当時は墓荒らしというのがありましたので、そういう人たちが墓からイエス様を盗んだんじゃないか、そういう思いがマリアの頭にはあったと思うんですね。イエス様の死は誰にとっても悲しいことですけれども、特にこのマリアにとっては、このイエス様によって人生が変えられた、このお方が死ぬ、そしてそのご遺体がないということは、もう本当に辛く悲しいことでした。イエス様の死んだ、ね、けれどもイエス様のご遺体を見てこう痛みをこう思うというかね、忍ぶ、それがマリアにとって今一番の慰めになっていたんじゃないかというふうに思うんですね。ですから今のマリアにとってはイエス様の遺体、死んだ体、それが何よりも大切であったということです。マリアからの知らせを受けた弟子たちの様子は3節から7節に記されています。そこでペテロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中に入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところに置いてはなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。ペテロとヨハネっていうのはこうよく一緒にね、使徒行伝3章でもペテロとヨハネでしたよね。でもこの2人って年齢だいぶ違うんですよね。ヨハネはものすごく若くて、ペテロは年老いていました。よーいどん、どっちが早い？ペテロ、そんなことないです。ヨハネでしょ、若いんだから。さっきもね、第一礼拝で今順次もあの行きましたけど、じゃあ淳之介君と私競争したらどっちが勝つと思います？20代のピチピチした彼と私、勝つわけない、ね、当然ヨハネは早く行って着いたけれども、中を覗いて雨布が置いてあるのだけ見て入らなかった。怖かったかもしれませんね。ペテロは入ってやってくるわけですよね。そして彼は中に入って、ああご遺体はないけど雨布が置いてあるのを見た。雨布が置いてあるのを見た。雨布が置いてあるというのは、言語を見てみると折り目正しく置いてあるとこのとどようなんですね。折り目正しく、さっき丸めてあったって書いてあるんですけど、丸めるっていうんじゃなくて本当に折り目正しくみたいな感じなんですね。ですから折り目正しくそのものが置いてあったって盗まれたってそんなんじゃないでしょうね。きっと盗まれたらもう残骸じゃないけどぐちゃぐちゃになっているような気がする。そして盗むって言うと、その雨布ごと盗んでいるはずですから、その置いてるわけがないんです。あの相棒の杉下右京がね、この墓を見たらね、見てね、この雨布が折り目正しく置いてあるということは盗まれたのではない、おそらくイエスはよみがえったに違いないと僕はそう思うのですって言うかなって。あの右京さんってね、目のつけどころは違うんです。他の警察が見てないところを見るんですよね。でも右京さんに全部事件任せたら全部解決するのになって思うんですけれども、目のつけどころが違う、見るべきものを見るということだと思うんですけれども、イエス様は折り目正しく服を置いてあった、とっても几帳面なお方だったのかもしれません。8節を見ると、それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。20章の1節から8節までは見るという言葉が4回出てきます。1節にマグダラのマリアは墓に行った、そして墓から石が取り除けてあるのを見たの見ると、5節の身をかがめて中を覗くと、まあ、見るってね、の見るとはクレボウというギリシャ語で、ただ単に見る、ちらっと見る、さっと見るっていう、そういう意味だそうなんですね。ですからマリアはちらっと見ただけでイエス様の遺体が盗まれたと判断してしまった。ヨハネも来て中をちらっと見て、ああ雨布がって、そういう感じの見るなんですね。でも6節の 続いてシモン・ペテロもついた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。の見るは、セレイオというギリシャ語で、注意深く見る、調べるというような意味があるそうです。ペテロは墓に入って注意深く雨布を見たけれども、分からなかった。あれっていう感じだったんですね。8節の、それから先に墓についたもう一人の弟子も入ってきて、見て、信じた。見てのこの見るは、エイドンというギリシャ語で、見て、理解するということなんです。雨布が正しいこの折り目で置いてあるというのが、今自分が見ているこの雨布は一体どういう意味があるのか、どういう状態なのかを見て理解した右京さんですよ。見て理解した。リビングバイブルを見ると、私も後から入り、このありさまを見て、イエスが復活なさったことを信じました。だから見て、あ、これは盗まれたんじゃない、イエス様がよみがえられたんだと、それを見て理解したけれども、9節を見ると、イエスは必ず死者の中から復活されたことになっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかった。あ、イエス様がよみがえったというふうに感じたけれども、新約聖書を見ると、彼らは聖書の、彼は死人のうちからよみがえらなければならないということを、言葉をまだ知らなかったって書いてある、ね、何度もイエス様はよみがえるということをおっしゃいましたけれども、多分旧約の言葉だと思いますが、それを知らなかった、分からなかったと聖書は記しているわけです。この時点でイエス様のよみがえりについて知らなかった。ペテロとヨハネはそれで家に帰っていきます。11節見ると、マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、マグダラのマリアは帰れなかったんですね。愛するイエス様のご遺体どこ、確認するまでは帰れないという、そういう思いだったと思います。マリアは墓の外に立って泣いていた。愛する者が亡くなって、皆さんもね、愛する方の目を収められている墓の前で泣くっていうことはあるんじゃないでしょうかね。マリアは泣いていた。私人間は諦められないことや受け入れがたい現実に遭遇するときに、やっぱり悲しみのあまり涙する、泣くっていうことはあると思うんですね。イエス様の十字架の下で愛するイエス様が苦しみ傷んでおられるひどいお姿を見続けていたこのマグダラのマリアは、イエス様がこう亡くなられた、死なれたということを頭では理解していた、ね、頭ではわかるけれども、お慕いするイエス様が本当に死んだなんて思いたくないっていうか、こう感情的には無理っていうような、受け入れられない、ましてそのイエス様のご遺体がないっていうことは、マリアにとってもこれはもう大きな痛みであったということを思うんですね。先ほどね、ご遺体を見て香油を塗って、そう慰められるイエス様の遺体を、そういうそれができないわけですから、ものすごく傷んでいたわけです。悲しみの中で泣くということ、泣けるということはある意味生きていることの証かもしれないですね。だから辛い時泣くということは辛いんですが、泣けるということはあなたが生きているということですよ、ね、辛いことがあっても悲しいことがあっても泣けないってあるじゃないですか、ね、緊張して泣かない、でもやっぱり涙することによって癒されるということはやっぱあるんですね。マリアはイエス様が十字架にかけられて死なれたということ、そして今イエス様が納めてあるのにその墓が空であることを知っていたけれども、なかなか受け入れることができなかった。どうしてイエス様のご遺体が何だろう、もうご遺体というのもイエス様がいないっていうことです。死という現実の前にはもうなすすべがないということですね。この時点までではですよ、イエス様の復活の前までは死というものはもうただ悲しいことでしかないということです。マリアはイエス様のご遺体が墓にない、どこにもいない ということが大きな痛みであったわけです。ですから今のマリアにとってはイエス様の遺体を見つけること、イエス様の遺体にたどり着くことこそが一番大切であったということです。この時点ではね、12節13節にはイエス様の遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。天使が、ね、イエス様の頭と体のところにいた。天使を見ても恐れなかったです。まあ、眼中になかったと言っていいのかもしれませんけれども、天使たちは婦人よ、なぜ泣いているのですかって聞きました。なぜ泣いているのですかって聞かれた皆さんは悲しいですかからって理由を言いますよね。マリアもそうなんです。なぜ泣いているのですか、その泣いている理由を聞かれた。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。私の主が、私のっていうすごい気持ちが込められてますよね。これ私のケーキって、誰にも渡さん、これ私が食べるって、まあ、私のっていうのは強い言葉ですね。私の主がっていう、天使たちはこのマリアの泣いている理由を聞いたんではないと思うんです。なぜ泣いているのかって聞いたけれども、ルカによる福音書の24章の5節6節には、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられないって、ルカではそういうふうに言ってる。天使がね、イエス様は蘇っているのになぜ死んだかのように、死んでいるかのように探すんですか、なぜ泣いているんですか。イエス様は復活して生きておられるんですよ、どうして泣いているのですか。私たちも信仰生活の中で苦しみや悲しみや痛みを経験しますね。今も現にそれらのことを経験している方々もおられると思います。その時私たちはイエス様という方は死んでよみがえったんですね。今も生きておられるんです。なのにもかかわらずイエス様はまだ死んだままかのように、イエス様は神様力がないかのように思っているということはないでしょうかね。イエス様がおられるのに悲しみすぎる、悲しみし続ける、苦しみ続ける、苦しみしすぎるということはないでしょうか。14節見るとこう言いながら後ろを振り向くとイエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。ありえますかね。もうイエス様に人生を変えられたんですよ。こんなお方顔忘れるいう話、それがイエスだとは分からなかった。ありえないですよ。でも分からなかったんです。本当に見ているのに分からないっていうことがあるということです。マリアが見ていたものは遺体となられたイエス様を誰かが取り去ったという空の墓を見ていたわけです。イエス様が後ろにいたということは墓に向かっているということですよね。でもイエス様の立っているのが見えたん。でも分からなかった。もうね、イエス様の遺体がイエス様の体どこどこっていう、もう死の世界、墓の方へと引き寄せられているマリアにとっては本当に見るべきものが見えていない。本当に見るべきものを見ていない。私たちもそういうことがあるのかもしれないですね。見るべきお方イエス・キリスト、イエス様が共におられるのにイエス様を見るんじゃなくて苦しみや悲しみや痛みや問題ばっかりを見ている。ああどうしよう、ああこうだ。イエス様はいるんですよ、共にそばにいるんですよ。 あなたの背後であなたを見ておられるんですよ。私たちそのことをしっかりと覚えたいと思うんですね。何があっても、どんなことがあっても、イエス様はあなたのそばから離れないんですよ。共にいるんです。イエス様は後ろからマリアの姿を見ながら、マリアの涙や悲しみや苦しみをもう誰よりもどんなに辛いことかよく知っておられたと思います。15節を見ると、イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。天使と同じこと聞きますよね。マリア、なぜ泣いているのか、そして誰を探しているのか。あなたですって、ね、分かっていることでしょ。この問いは、誰を探しているのかという問いは、あなたが探しているのは死に打ち勝ち蘇った私。ここ見て、ここ見て。時々うち、ま、あの孫とか言いますけど、ね、ママが全然振り向いてくれた時、ママ、ママ見て見て、ママここに私がおります、言って。あなたが探しているのは死に打ち勝った私です、私。というふうにマリアに投げかけておられるのがこの言葉だと思うんです。なぜ泣いているのかっていうのは、なぜ泣く必要があるのですか。もう泣く必要はないんですよ。ほら、ここに私が。イエス様の復活は紛れもない事実なんです。だから天使もイエス様も同じように、なぜ泣いているのかと問うたわけです。なのにマリアはイエス様がイエス様とわからない。ね、墓の管理人万人だと思い、あなたがあの方を選び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取います。何を言ってるんやいう話。イエス様にね、あなたがあの方を、あなたがあの方を、あなたがあの方を、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。私があの方を引き取りますという言葉は、もう私が全責任を持ってイエス様をっていう、イエス様に対する思いの大きさです。イエス様嬉しかったと思いますよ。ね、私があなたの面倒を見ますと言われたら嬉しいですよね。イエス様は嬉しかったと思いますよ。だからと言ったらいいでしょうか。16節を見ると、イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。名前を呼ぶっていうことはやっぱり一つの愛の印ですよね。イエス様はマリアの名を呼んだんです。聖書の中で神様が名前を呼ぶというときには、その人の生き方を新しいものにしよう、ね、新しくするというような意味があるようです。モーセよ、モーセよって神様はね、ミディアンの地でモーセを呼ばれましたよね。モーセはエジプトで奴隷状態にあったイスラエルの民を、あなたはエジプトから脱出させる新しい働きにあなたをつかせるって言われた、モーセよ。新約聖書、あのパウロ、サウロ、ね、クリスチャンを捕まえようと、ね、もう勢いようと出かけていったときに、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。律法に生き、キリスト者を迫害しようとしている彼が、イエス・キリストの福音を伝えるものに変えられるという、そういうものにされていくという。マリア、マリアムという言葉ですけれども、復活されたイエス様、あなたはこれから新しい生き方がここから始まる。マリア、イエス様はマリアの名前を呼んで、 イエス様の復活によって新しい生き方があるということを示されたわけです。マリアは自分の名前を呼ばれたんですね。それはもういつもイエス様とね、3年と少しの間もほとんど一緒に生活したと思いますよ、奉仕。だからいつもマリアは、あ、いや、イエス様はマリア、マリアムと呼んで、マリアムはイエス様をラモニ、ラモニってヘブライ語ですけど、新約聖書はギリシャ語で書かれていますけど、あえてラボニという言葉を載せてるわけですよね。だからいつもそう呼んでた。だからいつもそう呼ばれているように呼ばれたから、はっと気がついたわけです。いつものように呼ばれている、いつものように呼んでいたイエス様の声。だから振り向いてラボニ。いつも彼女がそう言っていたように、先生。名前を呼ぶ合うね、ご夫婦の皆さんはきっとそういう深い関係があるでしょうね。名前呼ばれても全然無向きもせんいうなったらちょっと危ないですから、皆さん気をつけてくださったらと思う。マリアは死んだと思っていた。イエス様のご遺体がないと思っていたのに、イエス様がそこにおられたので、イエス様、そうですよね、死んでいたと思った人が生き返ったら抱きつきますよね、当然ですよね、これ人間の当たり前の行動です。でもイエス様は17節でこう言いました。イエスは言われた、私にすがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。私にすがりつくのはやめて、あ、女性嫌だって言ってんじゃないんです。あ、もうちょっと触らんといてっていうような感じじゃないということなんですね。なぜならば、まだ父のもとへ登っていない。やがてイエス様は父のもとに行きますよ。そしてイエス様が行くことによって聖霊が与えられて弟子たちは整えられます。だから今までと同じようにイエス様をこの目で見て、イエス様から直接聞いて、イエス様に触れてというような生き方はできなくなるということです。そういう生き方をマリアは願って、もう二度と話すまいという感じですよね。もうこれからはそうじゃないですよ、私が父なる神様の身元に行って聖霊によってあなたたちは新しい生き方が始まるんですよ。私の兄弟たち、弟子たちのことを私の兄弟って言ったんです。十二章では私の友だとおっしゃいましたけど、私の兄弟だって言った。そして私の父であり、あなた方の父だって言ったんです。私の神であり、あなた方の神って言ったんです。今まではもうイエス様だけが父よって言えたけど、私たちもパウロが言ってるのに、アッバ、父よ。赤ちゃんが最初に発する言葉、アップですよ。父よなんです。神様呼んで、アップ、アップ、アップ、アップ。イエス様だけが父よって言ってたけど、私たち人間もイエス様が天に帰って聖霊が当たることによって、父よって私も言える。私の神よって言える、そういう関係が聖霊によって新しく始まると、イエス様はここでおっしゃっているんですよね。もうマリアにとってはもうイエス様は目の前にいたから、もうでもそうじゃないよ。18節見ると、マグダラのマリアは弟子のところへ行って、私は死を見ましたと告げ、私から言われたことを伝えた。もう抱きしめておけ、自分のものにしたいだろうけど、そういう生き方はもうできないよ。気持ちはわかるけど、一時も早く私が蘇ったことを知らせてほしい。マリアはその通りに、私は主を見ました。マリアは天使からもイエス様からも、なぜ泣いているのかと声をかけられました。なぜ泣いているのかって言われても、マリアが見ていたのは墓ですからね、死ですからね。どんなに慰めの言葉をかけられても悲しみはなくならないんです。涙は止まらないんですよ。 絶望の象徴である墓に目を留めている限り、どんな言葉をいただいても、どんな励ましも力にはならないということです。見ているところが違うということです。しかし、マリアンと呼ばれて、あ、イエス様だって振り返ってイエス様を認めたときに、イエス様は、マリアは喜びに満たされたはずですよ。墓から死から移ってイエス様に目を留めたときに、それが変えられた。私たちもイエス様がそばにいるのに、もう関わらず、もう苦しいところだけ、悲しいところだけ、痛みのところだけ、もうそこしか見ていないとするならば、私たちがね、兄弟姉妹から励ましの言葉をいただいても、いや、もしかしたら聖書の言葉を読んだとしても励ましにならないんです。そこしか見てないから、苦しみしか見てないから、ああ痛いとしか見てないから、ああ辛いとしか見てないから、そうじゃなくって、そういう苦しい悲しい辛いけれども、その中にイエス様も共にいるんだ、イエス様がおられるんだと認め、イエス様に目を留めるとき、きっと痛いんですよ。けれども、その痛みの中にあっても、僕驚くべきことですけど、平安になるってことがあるんですよ。痛みがなくなって平安になるんじゃないんですよ。もちろん痛みがなくなることで平安になることあるけど、痛みがありながら、苦しみがありながら、悲しみがありながら、大丈夫だって思えるって、これすごいですよね。皆さんもそういう経験がきっとあると思うんですね。私たちがこの問題の場所、悲しみの場所、苦しみの場所から目を離すということなんです。そこだけを見て、そこを見ないんじゃなくて、そこだけじゃなくって、共におられるイエス様に目を留めるときに、イエス様の存在を認めるときに、私たちの心に平安が、喜びがあるというのが聖書の語っていることです。イエス様はルカによる福音書の6章21節で、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになるって言ったんです。泣いている人幸いなんですか？悲しんでいる人幸いなんです。悲しんでいることが幸いじゃないんですよ。苦しんでいること、あなた幸せね、苦しんでじゃないんですよ。苦しんでも、苦しんでいるあなたは幸いになるよ、変わるんだよ、笑うようになるんだよ、だから幸いなんだよ。苦しみがなくなることが幸いじゃなくって、苦しみを経験します、痛みを経験します、でも笑うようにされるという喜びがあるから、あなたは幸いだと言われたんです。今どんな苦しみがあったとしても、今あなたが泣いていたとしても、笑うようになる、これがイエス様の約束です。私たちは苦しみゆえに、悲しみゆえに、痛みゆえに、ただ泣くんじゃなくてね、どんな時にもイエス様が共におられて、イエス様の前で泣くって言ったでしょうかね。苦しみの前で、悲しみの前で、ただ一人で泣くんじゃなくて、イエス様と共に泣くと言ったでしょうか。イエス様の前で泣く、するとイエス様もきっと一緒に泣いてくださるんじゃないか。ラザロが死んだ時にね、彼をどこに葬ったのですかと言った時に、イエスは涙を流されたと聖書書いて、もう短い、一番聖書の中で短いフレーズです。 Jesus wept。 イエスはあなたのために涙を流されるということです。あなたの悲しみ、あなたの痛み、あなたの辛さを知っておられるイエス様は、あなたのために涙を流される、こんな嬉しいことないですよね。あなたの苦しみを負ってくださる、すべて重荷を負うて苦労しているものは、私のもとに来なさい、あなたを休ませてあげよう、イエス様にしか言えないことです。私たちの罪の身代わりに十字架で父なる神様に裁かれ、尊い血を流し命を捧げてくださった、墓まで行ってくださって、けれどもよみがえって生きておられるイエス様の十字架と復活によって、私たちの犯したすべての罪が許すという許され、許しを経験し、義とされ、死んでも生きる命、天国の望みが与えられる、死が終わりじゃないということをイエス様は明かしされて、そして同じようにイエス・キリストの救いを信じる者に死んでも生きる命が与えられる。今日の一番最初はね、招きの言葉、死はこの母親を見て哀れに思い、 もう泣かなくてもよいって言われた。なぜ泣くんですか。イエス様は問われるわけです。あなたになぜ泣いてるんですか。泣いてる理由じゃないんですよ。もう泣かなくてもよい、そういう時だ。泣かないで済む、そういう存在になれる。これがイエス様が私たちに語っていることなんですね。私たちはイエス様を信じています。信じてクリスチャンです、ね、神を信じています。でも信じている私たちでも苦しみに遭うんですよ。昨日も JF の会でちょっとお話ししたんですけど、イエス様、もうね、イエス様を信じた人だけね、成功するようにしてください。もうイエス様を信じた人だけ病気にならないようにしてください。イエス様を信じた人だけ経済が祝福されるし、もうそうだったらもうみんなイエス様を信じますよ。信じたら祝福されるんだから、そうしてくださいませんかって祈りたい。木坂先生がいつもそう言ってました。その通りだと思う。でもイエス様を信じて救われても苦しみあるんですよ。腰痛い、膝痛い、イエス様を信じてでもある。でもその痛みを通してイエス様が支えてくださるということや、励ましてくださるということや、癒してくださるということも私たちは経験するんですね。それがなくなることがもちろん幸せですけど、なくなることだけではなくて、そういうことを経験しながらもイエス様が共におられて私たちを支えてくださる、痛みがありながらも感謝できるという世界が私たちにはあるということです。この世界は痛みがあったら不幸ですよ。物を失ったら不幸ですよ。でも物を失うことによってもっと素晴らしいものを与えるという世界を私たちは知っているということです。痛みを経験しながらもイエス様が癒してくださる、いや、もし癒されなかったとしてもその痛みとともに逃れる道、ありがとうございますなんて言える驚きの世界を私たちは経験している。だから私たちは試練だけ、苦しみだけ、問題だけにこう目が行きやすいです。そこだけを見るんじゃなくてね、見る必要はありますよ。墓だけを見ていたマリアじゃなくて、おお、共におられるラボニ先生、私たちは今も生きておられ、本当に私たちを愛しておられるイエス様に目を留めて、このお方から救いがある、このお方から癒しがあるということを信じて、この週も私たちはイエス様に信頼して、イエス様に全てお任せして、ね、イエス様と共にこの週も歩んでまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様がよみがえられているのにもかかわらず、マリアは死んだイエス様の体を探し求めていました。マリア、なぜ泣いているのですか。私はここにいますよ。私はすでによみがえっているのですよ。私を見なさい。墓を見るんじゃない。私を見なさい。マリアが墓を見続けている限り、彼女の心に喜びは与えられませんでした。マリアン、イエス様からいつものように名前を呼ばれて、思い出して振り向いてイエス様を見たときに、ラボニ先生、イエス様が生きておられるということを確認することができました。私たちの信仰生活の中に、本当に私たちもイエス様は共におられるのにもかかわらず、イエス様が共におられないかのような歩みをしてしまうことがあります。苦しみだけに、問題だけに、痛みだけに心と思いがいって、そんな苦しんでいる私と共におられる、見ておられるイエス様を見ないでいる私たちがいます。どうか問題だけを見るのではなくて、問題と共に主イエス様が共におられるということ、あなたが支えておられるということ、私のもとに来なさいと言っておられ、私の荷は軽いからと言ってくださるイエス様、あなたを休ませると言ってくださるイエス様に目を留めて、どうぞこの一週間も会いましてください。弱さの中、治療の中、困難の中にある 方たちがたくさんいます。厳しい治療や痛みを経験している方々がたくさんいます。また今週手術を受けなければならない方もいます。どうぞ神様、あなたの全能の力を持ってどうぞ癒し強め支えてください。痛みがありながらもありがとうございますなんて驚くべきことを言わせることのできるイエス様、あなたがどうぞ一人一人を支えてください。私たちはさまざまな痛みや苦しみをそれぞれが持っています。人には言えない、人には分からない苦しみ、重荷があります。でもイエス様、あなたはご存知です。どうぞイエス様においだねして信頼して、この1週間もイエス様と共に歩ませてください。今日で2023年の年度が終わり、来週から新しい年度が始まろうとしています。どうぞこの1年間あなたのお守りと導きを感謝いたします。どうぞ新しい年もアバダイ教会を通してお一人お一人の友と皆さんと一緒に信仰生活を歩むことができるように、今日これから私たちは礼拝後、清水恵子さんの洗礼式、本当にイースターに主のよみがえりの日にこの世に洗礼を受ける魂が起こされ、新しくクリスチャンとしてこのアバダイ教会に加えられる方が起こされることを本当に感謝いたします。清水恵子さんの心、魂、健康を支え、ますます私と共にキリスト者として、御言葉によって、主と共に成長していくことができるように、今日はご神様も一緒に礼拝に参加してくださっていることを感謝します。主の恵みがご神様の上にも豊かに注がれますように導いてください。午後からの祝会の時、良き時を持たせてください。今週持たれるすべての集会を祝福してください。来週から、日本ナザレン教団の新学生である吉武新学生が3年生となって、もう一度アバダイ教会に奉仕新学生として来てくださることになりました。本当にありがとうございます。どうか新学生とまた良き交わりと、また良き訓練がなされますように、どうぞあなたが導き祝福してください。この暑い中、時間と財を捧げて礼拝に集われた見舞いにいらっしゃる一人一人と家族の上に、オンラインを通してその置かれた場所で家庭で礼拝を守られたお一人お一人と家族の上に、あなたの豊かな祝福を与えくださるように、恵みの時を感謝し、尊き主イエス様の御名によって感謝して信じてお祈りいたします。アーメン。